さあ、時刻は12時1分を回りました。 FM コザ、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは昼ラジ〇〇を添えて、火曜日は FM ギノワンのスタジオからお届けしていきます。さあ皆さん、今週もまた火曜日がやってきましたが、昼ラジは昨日、月曜日 FM コザからお届けしているんですが、新しい1週間始まって、火曜日、今日は昼ラジ FM キノワンからお届けしていきます。今日はすごい晴れてますね。昨日の夜雨がすごかったんですけど、結構降ってたの分かりますかね。でそれとは打って変わってすごい晴れが広がっております。 FM キノワンのスタジオは結構、高台にあるのと、あとガラス張りというか、で結構ガラスに囲まれているんですけれども、今ちょうど私がこのミキサー席に座って目の前見ると、このギノワンヒルズ通りがちょうど綺麗に見えるんですね。で、そこから、ね、もう日差しがすごい差してるのがわかるっていう感じです。車通りはあんまりない。あ、でも自転車で走ってる方が今いましたね。すごい今日はなんか過ごしやすい日だからいいですね。そういうサイクリングみたいな、自転車で走ったりも良さそうですね。ちなみに今宜野湾市の気温どれくらいなのかなってちょっと見てみたら、携帯で見てみたら宜野湾市20度。あ、結構暖かくなりましたね。でもそれでも昨日とかは結構20度は下回ってっていう感じだったと思うんですけど、はい、まあでも過ごしやすい、本当に過ごしやすい一日になりそうですね。はい、皆さんからちょっとコメントで天気いろいろ来てるんですけど、ツイキャスのコメントですね、全国は結構天気がバラバラなようで、高坊さん、こんにちはひるラジの後ろのマーク雨がついてるので、もしかしたら雨なのかな。東京は6度だそうです。すごい、20度と6度のこの差はすごいですね。そしてなおなおさんからも、やっほー、今の神奈川は雨。あ、やっぱり雨らしいです。そしてちなみにかっちゃんさんからも、兵庫県は今雨。どこも雨ですね。現在の気温は10度だよということです。いやー、そっか、全国的にはじゃあちょっと雨模様のお天気が多いのかな。カンパチさんからは会津は6度曇り。あー、すごい一桁台来てますね。雨も降ってさらに寒いんじゃないでしょうかね。ギネスさんからもありがとうございます。皆さん続々とお天気ありがとうございます。今日はすごい FM ギノワンのスタジオから見る天気がすごい晴れているので、ちょっと天気のお話をしてみましたが、じゃあせっかくなのでギノワンFM ギノワンのスタジオから見える外のお天気、今ツイキャスと YouTube ライブでご覧の皆様にはちょっとお見せしましょうか。どうでしょう、すごい空はね、あんまりちょっとなんか白い感じの雲なのかな。あ、でも雲もちょっと流れてたりしますけど、すごい真っ青な空ではないんですけど、青空、なんだろう、淡い青空って感じですね。あ、そうそう、ギネスさんからは宮古は晴れてるけど北風が強いということです。で沖縄も結構風強いですよね。今朝朝ここ来る時も結構な58号線通ってきた時に、ビルとビルの隙間のところとかに来ると結構突風が吹いたりして、風で、ね、ちょっと煽られそうになってる車とかもちょこちょこ見ましたけどね、風強いですね。はい、ということで、今日も昼ラジこの後12時56分までお届けしていきますが、この火曜日の昼ラジは一品を皆さんから募集しております。私が毎週一つテーマを決めて、そのテーマにまつわる一品っていう、これが一番、もうこれがナンバーワンみたいなやつを皆さんの教えてもらうっていう感じです。ちなみにじゃあ今日の一品をご紹介します。今日の一品は駄菓子の一品です。 なんで駄菓子の一品にしたかというと、今日3月12日は駄菓子の日らしいです。なんで駄菓子の日だったんだろう、まあ、これはちょっと後ほど調べてからご紹介しましょうか。ということで、今日は皆さんから駄菓子の一品たくさんお待ちしております。メールアドレスは FM ギノワンに797@fmginowan.com までメール送ってください。もしくは、YouTube ライブ、ツイキャスで映像と音声ネット配信しておりますが、ツイキャスではリアルタイムにあのコメントもポンポン送ることができますので、ぜひツイキャスでのご参加もお待ちしてます。そして、サイマル放送無料アプリリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオがをダウンロードしていただければ、全国どこでもこの FM ギノワンのラジオをですね、電波と同じ放送でお楽しみいただけます。こちらもどうぞご活用いただけたらと思います。いろんな形で自分に合った環境でお楽しみください。さあ、今日は駄菓子の一品です。駄菓子でもうこれは一番、これがこれしか食べないみたいなのがあったりとかしたら皆さん教えてください。今日もよろしくお願いします。じゃあちょっとここで一曲いきたいんですが、どうしよう、春なのでこれにしましょうか。森山直太朗さんで桜です。さあ、時刻は12時14分回っております。 FM ギノワンのスタジオより今日は昼ラジ〇〇を添えて、火曜日は一品を添えてお届けしています。コメントがですねたくさん来ているので改めて紹介していきたいと思います。先ほど冒頭では皆さんからのお天気の、コメントをちょっとちらちらと紹介したんですが、改めまして、最初にいただいたのは高坊さん、ありがとうございます。こんにちは昼ラジということで、ね、後ろに雨マークがついているので、それできっと雨なんだろうと私は思っておりますが、そしてカンパチさんもありがとうございます。ナオナオさんもシグナスさんもありがとうございます。ナルトラさんから、お疲れ様です、晴れてるのに風が強くてなかなかひんやりしていますと、ね、今日あれですよね、本当に風が強いからなのかな、このひんやりした感じは。そこまで暑いって感じはしないですね。そしてタミーさんもありがとうございます、ハイサイということです。そしてかっちゃんさんもこんにちはと来てますね。そしてそしてギネスさんありがとうございます。駄菓子の日がなんで今日なのかっていうのを高坊さんが、書いてくれてるんですけど、めっちゃなんかすごい漢字が多いなっていう感じ、すごい岡山県瀬戸内市瀬戸、に事務局を置き、全国の駄菓子メーカーなどで結成された駄菓子で世界を笑顔にする会が2015年に制定したということです。2015年って言ったらでも最近な感じ、まあ、9年前くらいってことですね。そう、私も調べたんですよ、実はさっき同じことが書いてますねじゃあなんで3月12日なのかというと、お菓子の神様と知られる、お菓子の神様として知られる田島森公を祀る和歌山県の、吉本神社の宮司さんの提唱により、その日が命日とされて、この田島森公の命日が3月12日ってことですね。すごい、お菓子の神様、どんなことをしてたんだろう、ちょっとなんか気になるところですが、ちょっとね、私の調べ不足でまだそこら辺ちょっと情報得られてないので、皆さんちょっとぜひ調べていただけたらと思います。思ったよりも駄菓子の日最近だったなっていう感じ、印象が私はありますね。まあ、でも誰でもね、一度は通る道というか駄菓子屋さんとか、今はちょっともしかしたらなかなか数は少なくなったのかもしれないですけどね、誰もが行ったんじゃないですか、小さい頃に。 カンパチさんから、長戸屋さんって会津の駄菓子屋さんが近所にあるんだけど、まあまあお高いよって。駄菓子屋さんというとね、安いイメージ、本当にもう10円とか、それこそお子さんのお小遣いで全然買えるようなね、すごい安いお菓子がたくさんあるイメージですけれども、この長門屋さんはちなみにどれくらいの高さなんでしょう。ギネスさんから、駄菓子って何っていう、うまい棒とか10円ガムとかチロルとかあって、で、駄菓子って多分そこら辺だと思いません？うまい棒とか、例えばそういう駄菓子屋さんに行くと、なんだろう、名前が出てこないな、なんかイカの何かお菓子だったりとか、あと鈴カステラとか。で、私は駄菓子屋さんでちなみに鈴カステラをちょっと食べたことはないんですけど、なんかそういうイメージはありますね。そして埼玉の郷さんからも、マナミンとマナミンとマナミン、こんにちはということで3人でお届けしてるみたいな感じになってますね。そんな埼玉の郷さん、長男が金曜日卒業式、そして次男の小学校の卒業式は25日ということです。ね、皆さん、卒業式、高校の卒業式は3月1日、それを皮切りに、ね、中学校、小学校とどんどん、もう今、卒業式ラッシュだと思うんですけど、やっぱり大人になって、ずいぶん経つと卒業式がいつだったっけっていうのをちょっとこの感覚を忘れてしまいますね。で、ちなみに、埼玉の郷さんの情報で言うと、小学校は下旬って感じですね。で、カンパチさんはちなみに次女が明日卒業式だってさということです。うん。で、そしたらなんと、ね、4月になったら今度入学式がやってきますけど、中学校と高校の入学式がなんとダブルヘッダー、同じ日らしいです。午前中に中学校の入学式をして、午後に高校の入学式、すごいいいですね、はしごですね、入学式のはしごでも1日で終わるから一応なんかいいっちゃいいというかね、大変でしょうけどその分はい。そして、カンパチさんからですね、名刺頼みたいといただきました。そう、実は最近ですね、 FM 技能案の実はパーソナリティさん名刺が作れるんですよっていう告知を LINE アカウントとかでいろいろしてるんですけど、なんとこの度リスナーさんの名刺も作りますよっていうことに決めまして、その話じゃ後ほどお届けしたいと思います。コシさん、こんにちはと、ありがとうございます。満足満足さん、マナミンさん、リスナーの皆さん、こんにちは。記憶にある駄菓子は薄っぺらいカツ、今思うとカツだと思って食べてただけかもですあれ美味しいですよね。そうそう、私もあれ好きでした。ただやっぱりこの子供の頃のお小遣いだと、あれは結構高い分類に私は入ってた気がして、なかなかなんかそのカツを買うくらいだったら安いのをたくさん買いたいなみたいな感じ、いろいろ買いたいなっていうので、なんかそこら辺のせめぎ合いが、自分の心の中で葛藤があって、あんまりね、かつちっちゃい頃は食べてなかったかもしれない。なんか大人になってふとね、この駄菓子売ってるところとかに行った時に、なんかちょっと大人だからこそもう惜しみなくね、買えるなみたいな感じのがありましたね。懐かしい。そして沖縄大好きさんもありがとうございます。そして秀樹金子さんもありがとうございます。皆さん、今日は駄菓子でお待ちしております。駄菓子の一品をお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。皆さんが我こそはというか、なんか僕が、私がもう愛してやまない駄菓子はこれだみたいなやつを教えていただけたらと思います。では、ここでこのコーナーに行きましょう。
ひるラジ〇〇を添えて、今週のリスナープレゼント、ふんがふんふん。
さあ、今週のリスナープレゼントのコーナーです。相変わらず、このなんか、自分で作りながら、なんか可愛らしい、 ほっこりするジングルだなと思いながら今聞いてましたけれども、このひるラジ〇〇を添えてでは毎週素敵なリスナープレゼントがあります。ホテルの、ペアランチ券なんですけれども、今週のリスナープレゼントはですね、オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパのビュッフェ&グリルクワッチのランチ券となっております。ペアランチ券ですね。クワッチのこのレストランは個人的にすごい皆さんにぜひ行っていただきたいレストランの中の一つでもあるんですけど、メニューが何といっても豊富ですね。そしてなんか結構贅沢なメニューがなんか多いイメージがあります。ちなみに今は何をやっているんだろうと調べてみたら、やっぱこのホテルのランチっていろいろフェアがあるじゃないですか。例えばね、この秋だったら秋の味覚とかで、冬だったらこれとかっていうのがいろいろあったりしますけど、今は春なので、春向かうくんち飯フェアということです。ちなみに、くんちっていうのはこのホームページにも今書いてあるんですけど、沖縄の言葉で根気やスタミナのこと、ね、元気をつけるとかいう時にくんちつけるとか言いますもんね。プロスポーツのキャンプや桜祭り、ホエールウォッチングなどイベントやスポーツが盛んになるこの季節を元気に迎えるためにくんち飯を食べて目いっぱいイベントを楽しみましょうっていうフェアらしいです。なんかいいですね、沖縄らしい、ね、春の時期。これは2月3日から始まっておりまして、4月7日日曜日までの土日祝日になります。あ、メニュー一例を見ますと、ピリ辛よだれ鶏とかグルクンの南蛮漬け、あとヤンニョムチキンとか、結構こういうなんだろう、スパイス効いたとかピリ辛系、ちょっと味濃いめなやつが多い気がしますね。いや美味しそう。はい、そんな、オリエンタルホテル沖縄リゾートスパさんの、ビュッフェ&グリルクワッチーのペアランチ券、ご希望の方はメールにてご応募ください。懸命にまず皆さん「ひるラジリスナープレゼント」と書いてください。そして、本文には今週のですね、このリスナープレゼントはオリエンタルホテルさんなので、オリエンタルホテルペアランチ券希望と本文に書いてください、お忘れなく。そしてお名前、ラジオネームでも大丈夫です。あとはご連絡先、こちらを、この3つを必ず書いて、メールアドレス761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com まで送ってください。例えばホテルのランチ名、ホテル名とかを、ね、忘れてしまうと、これはいつのペアランチ券を希望なんだとか言って、ね、そのまま保留になっちゃったりするかもしれないので、皆さん今週はオリエンタルホテル沖縄さんです、お忘れなく。そして当選者は、来週のひるラジでまた発表いたしますので、そしてもしチケット当選された方は、スタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送もいたします。例えば、ね、沖縄、近々沖縄に旅行に来る予定なんだよねとかっていう県外の方が、応募していただいて、でチケットそれこそ、取りにスタジオに来ていただいてもいいですし、とりあえず送ってこちらからですね、着払いでお送りして、実際に沖縄に旅行に来た時にホテルのランチも楽しむっていうのもいいんじゃないでしょうか。今コメントでですね、コシさんから、当たったら行った感想も聞きたいですねということで、すごいナイスフリーをありがとうございます。ぜひ皆さん当たったら、ね、後日行ってきましたの報告メールもいただきたいですね。できれば写真とともに、なんか私が行った時はこんなフェアをやってて、私はこれを食べましたとか、なんかすごいもう美味しいものたくさんでしたとかっていう後日談じゃないですけど、それも送っていただけたらすごい嬉しいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。メールアドレスですね、 FM コザのメールアドレスを案内したんですが、 FM ギノワンにもしあれでしたら送っていただいても大丈夫です。皆さん ヒルラジリスナープレゼントっていう件名をお忘れなく、そして本文にもホテル名、お名前、ご連絡先お忘れなく、ぜひお願いします。さあ、そして、先週のリスナープレゼントはちなみに、花風リゾート付着コンドホテルのワイン&ダイニングザ・オレンジでのペアランチ券でした。その当選者をでは発表したいと思います。
タカタカタカタカタカタカタタタン、へいお待ち。
今週、あ、先週のリスナープレゼント当選者はサムライマックバカさんです。名前がいいですよね、このリスナープレゼントのこのラジオネームか、ラジオネームサムライマックバカさん。昨日のこの昼ラジ月曜日でもこれね、あの当選者発表してたと思うんですけど、その時にあの皆さんツイキャスのコメントで、あのサムライマック食べたくなったなみたいなコメントしてる人がいて、あれがすごい個人的に面白かったです。はい、ということで、サムライマックバカさんおめでとうございます。 FM ギノアン、FM 講座かな、まあ、FM 講座に FM ギノアンもしくは取りに来ていただくか、あとはあのもしあれでした、着払い。そしてぜひ、ね、レストラン行った後はメールで、あの美味しかったよとか、こんなのを食べたよっていうのを教えていただけたらと思います。はい、カンパチさんからもなかなかのラジオネームよねと、埼玉の郷さんからも笑うよなって来てます。いいですね、なんかラジオネームって個性が出るなってすごい思います。まあ、そんな昼ラジのリスナープレゼントね、当たる確率結構高いので、新しい方ほど当たりやすいんじゃないかな。はい、ぜひぜひ皆さんご応募ください。以上、今週のリスナープレゼントのコーナーでした。では CM の後ですね、またいろいろお話ししていきたいと思います。さあ、時刻は12時32分を回っております。今日の昼ラジ〇〇を添えて、火曜日は一品を添えてお届けしていますが、今日は駄菓子の一品、皆さんからコメント募集しているんですね。駄菓子に関していろいろ皆さんからコメント来ております。埼玉の郷さんから、なんか今の職場の近所にうまい棒の会社とキャベツ太郎の会社がありますって来てるんですけど、すごいいいですね。ちなみにこの今キャベツ太郎って聞いて思い出したのが、私小さい頃とても好きだったもろこし和太郎っていうあのお菓子 あるの分かります？皆さん、あれめっちゃ好きでしたね。あれもでも結構サイズ感が大きいので、今だと何円くらいなんでしょう。あれもなかなかね、そういう例えばじゃあ遠足とかの時に選ぶにはちょっとあの高級というか、あれだけでちょっとね、お金をすごいかけてしまうなっていうのでちょっと迷ってたやつですね。でも美味しい、キャベツ太郎も美味しいですよね。そう、大人になって何年か前に久しぶりにキャベツ太郎食べた時に、わ、やっぱりめっちゃ美味しいと思ってちょっと感動したのを覚えてます。そしてあこしさんから、今もご縁があるようなチョコはあるのだろうかということで、ああ、ご縁チョコですよね。私もちっちゃい時よく食べてましたけど、ご縁チョコあるのかな。ご縁チョコがご縁じゃなかったりしそうですよね。うん、もともとご縁ですよね。うん。そしてですね、かっちゃんさんから、駄菓子屋でプロ野球チップス30円時代に買ってたな、今100円くらいに値上げしてるし。100円超えるんじゃないですか。でもそれこそなんかああいうカードついたチップスとかって結構高いですよね。30円で買えた時代があるんですね。なるほど。そしてカンパチさんから、最近一番買うのはヤングドーナツだな、少し細身になった気がするってすごい時代の波にね、ちょっとあの揉まれながら、でもまだ残ってるね、残ってますよね。ヤングドーナツも美味しいですね。そっか、細身になってるんだね。サイズ感もなんかちっちゃくなったりして、ちょっとね寂しい気もしますけど、 それこそ当時はじゃあ当時の大きさと今の大きさ比べたら結構変わったりするんですかね。うん、ありがとうございます。そしてミヤさんからもですねコメントありがとうございます。仕事の帰り道歩きながら聞くねということで、あの雨のマークがついているので、あ、ザザ降りだよと来てます。そしてミヤさんもぜひ教えていただけたらと思いますが、沖縄大好きさんは駄菓子といえばタラタラしてんじゃねえよああ私もあれ好きでした。ネーミングがまたすごいですよね。タラタラしてんじゃねえよ、あれも美味しかった。タラタラしてんじゃねえよも美味しいですけど、なんか私が小学校の時に近くにあった駄菓子屋がじっちゃん屋っていうのがあって、浦添の方だったらもしかしたらわかるのかな。学園通りっていう、あ、学園通りに沿いにちょうどあって、結構なんか本当にちっちゃい小屋みたいなところに結構よぼよぼなおじいちゃんが一人で見てるじっちゃん屋っていうのがあったんですけど、そこで、まあ、タラタラしてんじゃねえよと、あとイカスゼみたいなお菓子があったんですよ。あれも美味しかったですよ、ね、イカ系なんかこういう、ま、タラタラしてんじゃねえよ系のなんかちょっとああいう味がピリッとしてる感じのやつ、ね、ああいうあれ結構多いですよね。埼玉の郷さんからも、あ、よっちゃんイカ忘れていたということでイカ系のやつ来ましたあ、そして高穂さんから衝撃的なコメント、キャベツ太郎は100円くらいですね税別って。そんなに高くなっちゃったんですかキャベツ太郎。もろこし渡ろうは今あるんですかね。もろこし渡ろうちょっと調べてみようかな。まあいいや、後で調べてみよう。ナルトラさんから、小袋は20円くらいだったようなキャベツ太郎ね。でも本当に何十円とかのあれでしたよね。いやーびっくり。はい、そしてメールもちょっと来てるので、あ、紹介したいと思います。メールでもですね続々いただいております。ラジオネームかっちゃんさん、テーマ駄菓子の一品、かっちゃんの駄菓子の一品はよっちゃんイカやすだこさんやな、酸っぱいのが好きなんでよく買いますねん、これがおすすめ以上やでということです。はい、かっちゃんさんね、先ほどツイッターでもツイキャスでもコメントいただきましたが、よっちゃんイカとすだこさん、ああいう酸っぱい系ですね。やっぱ酸っぱい系のやつ種類も多い気がしますけど、そして先ほどコメントでもですねこちらもいただきました。ラジオネーム高穂さん、テーマ駄菓子、幼い頃、まあといっても小学生の頃らしいんですが、通っていた小学校の近く徒歩0分圏内に一銭町屋がありました。当時は10円でも20円でも駄菓子が買えてたんですよね。 だがしかしおう、さすが、時代の変化に対応できなかったのか、しばらく経ってから廃業してしまいました。当時から塩せんべいや亀せんべいが好きでした。厚さ1センチで丸い形をしたサクサク食べれるせんべい、亀の甲羅のように湾曲したせんべい、今では私のお気に入りはうまい棒に取って代わってます。先日もうまい棒40本近いセットをコンビニで購入バクバク食べて数日で完食。スナック菓子系は美味しいですねということで、ああ、せんべいが好きだった高坊少年はじゃあいつぞやもううまい棒を食べるようになってしまったと。私も最近近所のこのコンビニでうまい棒のたくさんセットを見かけました。あれは多分おそらくホワイトデーコーナーなんですよ。そうそうそう、ホワイトデーコーナーに置かれてるこのうまい棒の40本セットくらい、それこそ多分高穂さんと同じものだと思うんですけどすごいですよねこの戦略がはい、ありがとうございます。そしてコメントどんどん来てます。タミーさんから、酸っぱいマンどんどん焼き当たりが出たらって、どんどん焼きっていうのは、どんどん焼きって今思い出しました。タヌキのなんか白いタヌキだったかな、あれなんかパッケージそんな感じのやつですか、どんどん焼き。なんか わかる気がする。確かにあれば美味しかった。私がなんか思い、あ、違うか、あ、でも当たってる、タヌキじゃなかったですね。太鼓叩いてる子供たちだ。はい。あ、これも確かに美味しい。今調べたら、どんどん焼きソースの香りとサクッとした食感が後引く美味しさですということで。そう、ちなみに今どんどん焼き調べたら、なんかお菓子大好きヤオキンっていうなんかホームページにつながって、なんかいろんなスナック菓子が紹介されてます。そこで紹介されている、あ、ちなみにどんどん焼きは30円らしいです。 12g。 なんかこういうサイトもあるんですね。そしてまなちゃんからもいただきました。駄菓子バーに行ったことあるんですけど、駄菓子食べ放題で夢みたいでした。これが大人かって。そう、これ聞いたことある、駄菓子バーがあるんだよね。そうそうそう、確かに子どもの時にはできない夢のような、本当になんか大人買いじゃないけどいいよね。そう、ちなみにどこかの焼肉屋さんでも、その焼肉食べ放題にプラス駄菓子食べ放、あれ食べ放題だったのかな、みたいなのがついてるところがあった気がします。なんかすごいうろ覚えなんですけど。なおなおさん、自分が行く床屋は帰りに駄菓子一つ選べるよ。ヤングドーナツかもろこし渡ろうもらって帰る。面白い。あ、こういうのいいですね。なんかよく、なんて言うんですか、たまにこういう美容室とかって、例えばなんかお菓子一つくれたりとか、なんか場所によってはトリートメント一つくれるとかありますけど、なんか駄菓子一つ選べるって、なんかすごい子供心をまたくすぐるような、なんか大人が子供に帰れるようないい感じですね。そしたらじゃあやっぱりヤングドーナツかもろこし渡ろう、結構あの大きめなやつを選ぶんですね。ね、やっぱでもどうせだったら、ね、この食べ応えのあるやつがいいですよね。みやさんからもコメントいただきました。駄菓子さくらんぼの歌っていう飴がめっちゃ、歌でいいのかな、さくらんぼの詩、さくらんぼの歌、めっちゃ好きでした。今もあるのかなってことで、まあ、そんなみやさんも懐かしいどんどん焼きってきてますね。どんどん焼き、私も多分ちっちゃい頃はそこまで食べてなかった。それこそこのキャベツ太郎とかもろこしわ太郎とかに行ってたけど、大人になってなんかちょこちょこね、そういうやっぱなんか駄菓子とかお菓子の詰め合わせとかをもらうときに、たまに駄菓子が入ってたりするんですよね。その時に食べた気がしますね。さくらんぼの歌っていうのはなんだろう、ちょっとこれも気になりますね。はい、まだまだ、皆さんからすごいたくさんいただいているんですが、ここで1曲お届けしたいと思います。今日あのオープニングでかけたあの桜がなんか思いのほか今日の天気に合ってるなと思って、そしてなんか卒業をすごい思わせるいい感じだなと思ったので、生き物係のエールをかけたいと思います。お届けしている曲は生き物係でエールです。すごいこの曲聴いてちょっと今思い出したのが、卒業式の、高校の卒業式の時にあの歌う曲を選ぶってなって、私卒業式実行委員みたいなクラスのやつでなって、あの各クラスの、ね、みんな卒業式実行委員集まって、じゃあ卒業式何歌うかっていう投票をした時に、あのエールを歌いたかったから私はエールって書いたんですよ。あの時生き物係もめっちゃ好きだったので、エール歌いたいと思ってすごいもう願ってたんですけど、それを上回るあのしおりさんのスマイルがあの圧倒的に票を獲得してですね、なんかスマイル歌いましたね。なんかその思い出がパッて出てきちゃった。はい、その生き物係のエールをお届けしながら、皆さんからの駄菓子の一品いろいろご紹介していきたいんですけれども、かっちゃんさんもなんと徳島に子供だけやけど散髪した後に100円分の駄菓子選んでもらえる。すごいいいですね。100円分って結構選べるんじゃないですか。 そして、先ほどちょっと結構前にいただいたコメントで、コシさんからねるねるねるねっていう駄菓子があったけど、混ぜると色が変化するのが気味悪いと思って自分は食べなかったなって。私作る系のお菓子も好きでしたね。ねるねるねるねも好きだった。そっか、そういう気味が悪いってなっちゃう人もいるんですね。そしてチェッカーズ無双さんもありがとうございます。コメント、駄菓子チョコドーナッツが好きだった、10円のたまにあれくっついているということで。あ、チョコドーナッツ、串に刺さってるやつですか、違うかな。はい。あ、そしてメールまたねいただいておりますので紹介します。埼玉の郷さん、ありがとうございます。テーマ駄菓子、子どもの頃は100円でどれだけ買えるか計算しながら買っていましたね。今は消費税も入って100円だとろくに買えないですね。子どもの頃はコーンポタージュの駄菓子きなこ棒が好きでした。 ちなみに読谷チワイフの好きな駄菓子は UFO チョコです。 UFO チョコ、大人になってからは駄菓子屋で大人買いしたものは甘いか太郎、ビッグチョコ、ポテトフライを買った記憶がありますね。ポテトフライ懐かしい。なんかポテトフライっていう名前だけど、なんかあれですよね、この細長くなくてちょっとおせんべいみたいな感じのいびつな形をしたやつですよね。あれも懐かしい。確かにあれも実は私子供の頃じゃなくて大人になってから食べた気がする。サトポンさん、ありがとうございます。こんにちは。麦チョコは駄菓子に入りますか？あ、入ると思います。当時は30円でした。100円で3つも買えるのでうわうわでした。確かに、じゃあもう麦チョコ好きすぎてね、この100円で何を買うかってなった時は、じゃあもう麦チョコ、オール麦チョコだったのかな。はい、ありがとうございますね。皆さんからすごいどんどんいただいておりますけれども、ちなみに私がちょっと皆さんに知ってるか聞きたい、そしてぜひご紹介したい駄菓子がありまして、最近ローソンで見つけたんですけど、コーラのラムネ、わかりますかね。なんかちっちゃいつぶつぶなんですけど、で駄菓子の時はコーラのカンカンみたいな入れ物に入ったちょっと筒状のちっちゃい、なんか手のひらサイズ、手のひらよりもちっちゃいかなくらいのカンカンの形したものに入ったコーラのラムネ、わかります？あ、高坊さん、かっちゃんさん、ありがとうございます。知ってるでって来てる。そうそうそう、あれのもっとたくさん入ったバージョンじゃないですけど、袋に入ったやつがあるんですよ。で袋もまあちょっとちっちゃめではあるんですけど、あれなんて言ったらいいのかな、ちょっと大きさ、まあ大きさは本当に手くらいかな、手のひらよりは余るくらいの大きさのものであるんですよ。最近あれがコンビニでローソンで買えて、で今調べてみたら、ロングセラー菓子ココアシガレットなどで知られる菓子メーカーオリオン、三角湖のあれを作ってるらしいんですけど、パウチ袋入りのオリオンミニコーラパウチ、オリオンミニサワーパウチを全国のローソンで販売しますっていうニュースをちょうど見つけました。そうそう、このパウチ袋入り、1回開けてもパチパチパチってまた閉めれるタイプのやつ、そうだから1回開けたらもう終わりとかじゃなくて、そのもう食べたい時にちょこってつまめるみたいな、でめっちゃ入ってるんですよ。あれがすごい嬉しくて、なんかね、駄菓子だとやっぱりちっちゃいサイズで、ね、今コメント来てたのがカンパチさんから100均でも買えるって来てるんですけど、そうなんかね、ちっちゃいこの駄菓子屋さんとかで買ったり、あとお菓子コーナーでも多分買えると思うんですけど、そのカンカンみたいな形のやつに入ったものより多分量も多いと思うんですよね。なんかそのちょっと量が多い感じがなんか、あ、大人な感じだなってちょっと思ったりしつつ、味はすごい本当に懐かしい、この子供の頃を思い出すようなシンプルで懐かしい味です。 会員料をかたどったパッケージが目印の駄菓子界のレジェンドですが、今回のパウチ袋採用はシリーズ初の試みということで、すごい今その、ね、実際記事を見ながら皆さんにご紹介してるんですけど、そのプラスチック容器の時は1個 9g 入りだったらしいんですが、今回このパウチ袋入りのやつはなんと 30g、 3個分入ってるらしいです。めっちゃ入ってる。すごい。これ皆さんぜひローソンでしか買えないらしいです。ローソンまたはナチュラルローソンでお買い求めいただけるようです。ぜひぜひ探してみてください。今日紹介しようかなと思ったんですけど、最近ちょうど食べきっちゃったんですよね。でローソンで買うの忘れちゃって、そしてタミーさんメール送信したけどまた行方不明なのかなということで、多分ねこれはありました、迷惑メールに入ってました。よかった、紹介しますね。タミーさん、テーマ駄菓子。小学生の時よく食べていたのが塩せんべいとチョコジャム、亀の子せんべいを食べてた。あとシャーベットにかば焼きさん太郎を突っ込んでカチカチになったかば焼きさん太郎を食べるのが楽しみでした。あーすごい、味どんなことになるんだろう。今のおすすめはうるま市で製造しているあんだかしーだよ。マナミンビッグワンにあるから食べてみてねということで、タミーさん実は私もあんだかしーハマってですね、一時期ビッグワンでよく買って食べてました。あれも美味しいですよね。ただあれはちょっとね駄菓子とは言えないくらいのすごいお値段するんですけれども、まあでも美味しい。皆さんもぜひ食べてみてください。県外の方はネットとかでもね多分一応買えるし、あんだかしーで調べてみてください。あとは沖縄に旅行に来た際にぜひビッグワン行ってみてね、食べてみてください。さあということで、残りもうあとわずかになりました。昼ラジあっという間ですね。今日は駄菓子の一品でお届けしておりますが、やっぱり皆さんからすごいコメントたくさん来て盛り上がってありがたいです。アキーラさんからも、こんにちは、あこざにちは、駄菓子的打天使なキラキラアキーラ出そうやはりチョコ、ビッグチョコが好きということです。そしてセコイアのチョコシリーズは大人になって爆買いしました。セコイア様お待ちしておりますって、ああ思い出しました。確かに私もセコイアチョコレートめっちゃ好きだった、よく食べてました。チョコ味とイチゴ味とね、ありましたね。あれ最近食べてないですね。今売ってるのかな、まあ、売ってるんでしょうね。セコイアも美味しいなってチェッカーズさんから来ておりますが、いや今日なんかすごい懐かしの駄菓子がたくさん出てきて、私も記憶から思い出して、いやよかった。今度ですねこの駄菓子、じゃあ100円で皆さん100円、どうしようかな、200円300円であなたは何を選ぶみたいなやつをちょっとやりたいですね。来週やろうかな、来週やりましょうか。じゃあ皆さん、じゃあこの1週間のうちに駄菓子300円頑張って買ってみて、何をやったかっていうのを、じゃあ駄菓子パート2でいきましょうか。来週ちょっとね違うテーマを実は考えてたんですけど、こうなったら来週も駄菓子にしましょう。駄菓子パート2で来週はじゃあ300円でどの駄菓子を選んだかっていうのを皆さんと一緒にお話ししていきたいと思います。今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後も FM 宜野湾、 FM 小座放送、生放送それぞれ続きますのでお楽しみください。